皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もうね、7月にも入りました。梅雨がまだね続いている感じではありますけれども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今日もね、ニュース、そしてまあね、企業のね株主総会というようなお話をねしていきたいというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まずね、最初のニュース、カナダとか北米で大変な熱波ということなんですけども、熱波のカナダ134人が突然死、当局見たこともない状況だというね見出しなんですけども、カナダの放送局が、西部バンクーバーとその近郊で6月の、ね、終わりに計134人の突然死が警察に報告されたというふうに報じられたということなんですね。ほとんどはカナダ西部を、襲っている熱波、ね、影響で多くは高齢者が被害に遭われたということなんですね。バンクーバーの、ねリットンというところで、このカナダの史上最高気温を連日更新していて、なんと 49.5 度という、ね、まあ、日本でもなかなかないような気温を観測してしたということですね。でバンクーバーでは65人も亡くなられて、他の、ね、ところでも多数が死亡したということで、バンクーバーの警察当局者は見たこともない状況だというふうに述べられているということなんですね。もう一つはアメリカ北西部で記録的な熱波、電力不足が深刻にという、ね、ニュースなんですけども、アメリカ北西部を襲った、ね、猛烈な熱波、ね、電力需要が急激に高まって電力不足も懸念されていると。気候変動が加速し、熱波、大雪、山火事など、ね、こういう起こる中で電力供給を維持したり、人々の命を守るには電力システムの見直しも必要であるということなんですね。気候変動による致命的な課題に対処する準備がいかにできていないかということをね、今回の熱波で懸念が突きつけられたということなんですよね。で、この多くの地域でですね、これ、華氏100度、ね、我々は摂氏の方が、馴染みやすいんですけども、摂氏だと 37.8 度が華氏100度ということなんですけども、そこに達して、まあ住民が扇風機とかエアコン、ね、たくさん使用して電力需要が急激に高まってね、電力網への負荷が、生じたということで、まあね、これ本当にこう停電が起こったり、そういう、ね、大変なことにもなりますし、今週、ね、この前、この次の週、ね、気温がまた、上昇しているというようなこともあってですね、気候変動の影響によって世界各地で、極端かつ頻繁な熱波が長期間にわたって発生をしている。だから、カナダや、ね、アメリカだけじゃなくて、今回カナダ、それから、アメリカということなので、なんとヒートドームというものが、ね、発生して、南はカリフォルニア州北部、東アイダホ州まで及ぶ地域に熱気が、閉じ込められたというようなことですね。で、まあ、こういう、ね、送電事業者にとっては非常に大変なことが起こっているというようなことがあったりですね、例えばカリフォルニアの、極度の干ばつもあってですね、水力発電がなかなか、ね、水が不足して、発電量がいつもより少ないというような課題もできていたりとかですね、非常にまあ、ね、難しいんですけども、実際アメリカでは熱波による死者数の方がハリケーン、竜巻、地震による合計死者数を上回っている、特に、ね、子ども、高齢者、妊婦の方は被害を受けやすいということなんで、気温の急激な上昇による死亡者数、失病者数なんかはもう気候変動が加速するにつれて増加の一途をたどるという、ね 本当にまあこれも、気候変動問題ももういよいよ差し迫っているな、これ以上ね、どんどんと上がるということは、まあね、より大きな被害がもたらされるというようなことなのかなというふうに思います。で、そういうこともありましてですね、やはり大きく、まあ、企業のあり方なんかも変わりつつあるということで、日経新聞が、ね、大きく一面を割いて、カーボンゼロ投資家企業に脱炭素を迫るという、ね、いう特集のような形で、書かれています。で、一つは株主総会、三菱 UFJ 住商に要求、環境団体具体的な計画をという、ね、見出しがあって、もう一つはあなたの会社何度上昇させる、排出量新たな評価基準にということなんですね。ちょっとこちらの方も少し面白いなと思いまして、紹介させていただきますと、投資家が企業の脱炭素に向けた活動を分析するため新たな評価方法として出てきた温室効果ガスの排出量削減目標を、設定し、消極的な企業は投資対象から外すという動きが出てきているということで、あなたの会社は2050年気温を何度上昇させるでしょうというね、まあ、いろんな評価をするわけなんですけども、そんな中で、その会社がですね、1.5度、2度、2.7度、あるいは 2.7 度を超えるというような、ね、ところで、それぞれ、まあ、企業名も、ね、全部出ておりまして、1.5 度というような、ね、ところも何社か、格付けされているということでありますけども、2.7 度とかね、2.7 度だと、電力会社とか入っていたりですね、 2.7 度を超える、ね、商社とかね、これも、発電会社なんかも入っているんですけれども、こういう、ね、ところで評価をされてきて、より、ね、まあ、全ての企業が 1.5 度に抑えていく、まあ、必要に迫られているというようなことが分かりやすく、ね、なっているのかなと思います。で、このカーボンゼロの特集ではですね、環境団体の横顔ということでね、4つの団体が、紹介をされています。もっと電気コネットワークもね、そのうちの一つなんですけども、他に、350.org、 これは金融中心に投資削減を要求、それからレインフォレストアクションネットワーク RAN という、ね、団体もあるんですけども、これが人権侵害に責任も求めると。それからもう一つはマーケットフォースということで、イギリスのバークレイズにも提案という、これはオーストラリアで、ね、設立された環境 NGO なんですけども、こういう、こう、ね、企業に脱炭素を迫っている NGO の、横顔がこう紹介されるということで、あります。時代は変わったのかなというふうに、思います。で、そういう中でですね、やはりこの株主総会6月29日に、非常に、まあ、集中をしたわけなんですけれども、この新聞の中でも、日本では三菱 UFJ ファイナンシャルグループや住友商事などに気候変動対策を求める株主提案が相次いだということなんですね。MUFJ には NPO 気候ネットワーク、350.org などがね、こう提案をしていると。提案を受けて、MUFG は4月に投融資の方針を定めた環境社会ポリシーフレームワークを改定したということなんですよね。で、まあ、こういうのも、ね、株主としてこうちょっと提案することが、企業の方に影響が与えられるというようなことになるのかなと。ただ、この提案そのものには、企業としては反対をしているというようなことですね。で、株主の圧力は、銀行以外にもかかっていて、関係の事業マーケットホースは住友商事に対してパリ協定の目標に沿った事業計画の策定と開示に向け定款変更を求める株主提案を提出したということなんですね。で、まあ、これに対しても、ね、いろいろ説明のところがあるんですけども、結果としましてもですね、まあ、新聞報道がありまして、株主総会2021開催ピーク628社、 ね、コロナ後環境対応というのが焦点だったということなんですよね。まあ、当然ね、コロナに対応どうするのかっていうのもね、非常に重要なテーマでもあるんですけれども、やはり気候変動対策ということで気候ネットワークなどが提案したものは、株主提案は否決されたと、賛成率が 23%、 これ速報値なんですけども、これね、昨年のみずほファイナンシャルグループの総会での賛成率 34% を、ね、下回ってはいるんですけれども、まあいろんな、ね、賛成も得たというようなこともあってですね、まあ、こういうことも重要なのかなというふうに改めて思ったところであります。で、それに合わせてですね、気候ネットワークの方もプレスリリースを出してですね、株主のプレッシャーとしてね、このMUFG、ね、三菱 UFJ ファイナンシャルグループ、ね、気候対策を動かすようなことにつながったんじゃないかなというふうに、考えています。で、これ、まあ企業も、ね、いろいろこう取り組みを進めている中で、今回の方針ですね、カーボンニュートラル宣言ということで方針も出てるんですけども、まだ不十分じゃないかということもね、言えるので、さらにね、こう、世界中のですね、気候変動に関する、まあ、私たちだけじゃなくって、いろんなところからのプレッシャーが高まっていくんじゃないかというふうに考えているところであります。はい。まあ、ね、株主総会というと、以前は総会屋みたいな人がね、幅を利かせて、やってた時代もあってですね、でも今は、やはりこの社会にとってね、どうあるべきか、ね、社会課題も解決したり、環境のことも考えるというようなことが、企業にとって重要であるというようなことでですね、まあ、時代が変わっているというようなこと、それから、この環境団体の、ね、提案も嫌がらせとかそんなんでやっているわけではなくて、実は企業のより、まあ健全な経営であったり、まあ、それを取り巻く、ね、社会あるいは地球環境を守ることによって、また、企業や株主にメリットがある、そういう、ね、方向性で提案をしているので、企業の方も、ね、これはもう本当に真摯に受け止めているし、報道や、いろんなところでも、ね、もうそういう方向性になっているよ、ただ単に、ね、株で儲かるんじゃなくて、株主の、ね、中長期的な、そして企業の中長期的な、利益につながっていくという方向性が、まあ、強まってきているなというふうに思って、紹介をさせていただいたところです。このあたり、ね、どんどんと続けて、ね、また発信をしていきたいというふうに思いますので、どうか、カナダ、アメリカの、ね、熱波というのは大変ですし、もしかしたら日本にもそういうことになるかもしれませんが、企業はどんどんと対策を進めていくということを期待しながら、この今日の放送を終わらせていただきたいというふうに思います。気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止をお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。